皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日ホテル行ったら正月飾りがね、
はい、
撤去されてました。
そうですよね。
だから関東は早いですよね、はい、関西だとね15日ぐらいまで正月飾りが残るんですけれども、いよいよねトランプ大統領の就任も近づいてきて、
はい、
本番というところになりますんでしっかりいきたいと思います。
それでは早速、先週お伝えしましたお年玉プレゼントの当選者を発表したいと思います。まずアップルの iPad Pro 9.7 インチは東京都の岩本慎一郎さんにお送りいたします。おめでとうございます。そしてアップルの iPad mini 4は石川県の渡辺恵里奈さんにお送りします。おめでとうございます。さらにアルコニックスノベルティセットに当選された10名の皆さんを発表いたします。佐賀県の佐々木貴文さん、岐阜県の中田哲郎さん、宮城県の軽部公明さん、青森県の木村博樹さん、三重県の古川大輔さん、山形県の佐藤敦子さん、山梨県の藤原恵子さん、神奈川県の鈴木大志さん、沖縄県の長野純子さん、そして香川県の八田範明さんです。おめでとうございます。たくさんのご応募ありがとうございました。
当たらない人はね残念だったんですけど、またやるんじゃないでしょうか。
来年も、
まだ確信を持てませんが
もしお年玉プレゼントありましたら、ぜひご応募ください。はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。安倍総理大臣はテレビ番組で韓国釜山の日本総領事館前に従軍慰安婦問題を象徴する少女像が設置されたことについて、韓国側にしっかりと誠意を示してもらわないといけないとして撤去を求める考えを示しました。
まあこの問題についてはね、日本がよこした10億円は別に少女像撤去にね関するものではなくて、慰安婦の皆さんに対するお見舞いのね意味が強いんだというようなことを韓国は盛んに書いてますけど、まああれもこれも含めて10億円っていうのはね、私の理解だと思うんですよね。韓国に帰国したのかな、ファン・ギブンさんがね大統領選挙に出るんじゃないかと言われてるんですが、いろいろ日本が文句言うんだったら10億円貸したらとかね、不可逆的にっていうところまで合意してるのにね、国連の事務総長までやった人がね返したらいいんじゃないかみたいなね、ありえないなというふうに思ってまして、まあ韓国の国内の新聞論調も賛否両論あってね、韓国今アメリカともねあんまりうまくいってないし、中国ともねいってない、北朝鮮ともうまくいってないという中で、とにかくしっかりした政権ができないとあの国とは話ができないなという気がしてますね。
昨年1年間の訪日外国人観光客数が前の年よりおよそ2割増え、過去最高の2400万人を超える見通しとなりました。訪日外国人観光客数の増加は5年連続で、中国に加え台湾や香港、インドネシアなどアジアからの旅行者が増えています。
私は結構アジアも行ってるし、ついこの間はオーストラリアにね行って帰ってきて、まあ日本はね食事が美味しいですよ。もう海外行って帰ってくるとね、すいません、海外のまずい飯の印象をどうやって消すかってことをねまず考えて、魅力たっぷりっていうのは今の日本じゃないでしょうか。これをキープしていかなければならないなというふうに思いますね。
欧米自動車大手のフィアットクライスラーオートモービルズはアメリカ国内の工場の設備増強のため10億ドルを投じ、およそ2000人を追加で雇用すると発表しました。一方、トヨタ自動車の豊田章男社長はデトロイトで記者会見し、 今後5年間にアメリカ国内で100億ドルを投資すると表明しました。いずれもトランプ次期大統領によるツイッター上での要求に応じたものとみられています。
今週僕はちょっとがっかりしたのはアマゾンがね、10億ドル投じますと。ベソスもそうなのかと。一番ねトランプと喧嘩してた人物ですから、企業とか団体がトランプ氏の意向をね忖度するような形で政治が変な方向に行くんじゃないかなとちょっと心配になりますよね。あまりにもやりすぎで。
アメリカのオバマ大統領はシカゴで最後の演説を行い、金融危機からの脱却など2期8年の任期中の政治的な功績を力説するとともに、多様性を尊重し民主主義を機能させるべきだと述べ、分断が深まる国内状況を踏まえ国民に結束を訴えました。
オバマ大統領もねさよなら演説した翌日にトランプ次期大統領が記者会見したんですけど、まあその違いの大きいこと、まあもちろんオバマさんはねできてないこともいっぱいあります。一方のトランプ次期大統領は一体この人は何をするんだろうと、自分の指名した閣僚候補とのね意見の相違も目立ちますし、まあその辺はこの後取り上げたいなというふうに思いますね。
アメリカのトランプ次期大統領が国務長官に指名した石油メジャー最大手エクソンモービルのティラーソン前最高経営責任者は上院外交委員会の公聴会で、メキシコは我が国の長年の隣人で友人だ、特定のグループを包括的に拒否することは支持しないなどと証言し、トランプ氏が主張する政策を軒並み否定しました。
大統領が言ってることと閣僚候補が言うことと違うんですよ。またこの問題は後で取り上げます。
アメリカのトランプ次期大統領は当選後初めて記者会見を開き、最も多くの雇用を作り出す大統領になると抱負を述べるとともに、ロシアがトランプ氏の不名誉な個人的財務的情報を入手した疑いがあるとの報道を偽のニュースだと切り捨てました。
オバマ大統領のね最後の失業率統計というのが今月出て、アメリカの失業率はね 4.7% だったのかな。もう 4.7% っていうのはですね、完全雇用を下回るそのくらいのレベルなんですよ。でこれからねトランプさんが歴史上最も雇用を作り出した大統領になるっていうことは、失業率は一体何パーセントになるんだいと。そんなことしたら逆に供給のアイロンができて労働賃金がものすごく上がってしまうんではないかという見方ができるかなと私は考えてるんですよ。もちろん雇用を生むことはいいことですよ。でも経済全体のバランスの中で自分の政策がどういう結末を呼ぶかということは考えなきゃいけないんですよね。
アメリカのフェイスブックは大統領選挙期間中に偽のニュースの拡散を放置して選挙結果に影響を与えたとの批判が高まったことを受けて追加の対策を発表しました。選挙後に導入した提携する第三者機関が偽のニュースと判断したコンテンツに警告を表示するなどの仕組みに加えて、新たに報道機関や関係する大学と連携して偽のニュースを見分ける方法を利用者に教えるニュースリテラシー教育に注力します。
まあこれは後でね触れますけれども、もうほとんど経費がかからずに誰でも意見を発表できる、見解を発表できる、ニュースを発信できるっていう状況になりましたから、どういう受け取り方をするかという我々の問題もね非常に重要になってきますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、
はい。
まずはアメリカのトランプ次期大統領、当選後初めて記者会見を開きました。
最後にやったのが去年の7月27日だったと思うんですけれども、まあ言ってみればほぼ6ヶ月ぶりということになりますよね、はい。私東京にはいなかったんですけれども、できる限り見ていてですね、まあ哲学のない理性のないまるで殴り合いの喧嘩記者団ってやってんじゃないかなっていうのはね、そういう記者会見でしたよね。特に CNN のね、記者、有名な記者なんですけども、 もう記者会見場でね、怒鳴り合いのようなことをやってますよね。で、僕が思ったのはですね、まず第一はいっぱいいろいろ思ったんですけど、
はい、
あ、この人まだ戦ってるわと思いましたね。大統領に当選して、もう次の大統領なのに、まだ戦っている?なんと戦っているのかなと思いましたよね。まあ、考えられるのは、自分に対する低い評価とかね、自分に対して冷たいマスコミ、まあそれが大きいのかなと戦っているという感じ。だから、あの記者会見を聞いてですね、マーケットががっかりして下げたのはよくわかります。
はい、
だって規制緩和やるっていい、インフラ投資をやるって言ってたけども、その単語はね、出てこなかったような気がするな。メキシコとの間に壁作ると。フェンスじゃなくて壁作るって言ってるわけでしょ?で、じゃあ誰が払うんですか?いや、後でメキシコに払わせる。じゃあどうやってと、はい、メキシコはすぐ否定してるわけですよ。こういうことが言えると思います。彼は大統領になったら変わると。大統領らしくなるって言った人がいたじゃないですか。
はい。
僕はありえないと思いますね、あの性格は。
だんだんそういうふうに感じる方が多くなってきたような気がしますよね。
日本の新聞の中にはね、スポーツ紙なんかボス猿とかね、いろいろ書いててね、モスクワにいつの話か知りませんけど、出張した時に、あんまり好ましくないね、行動をして、それをロシアの諜報機関がね、材料として持ってるっていう報道についても、もう頭から理由を示さずね、嘘だと、
はい、
根拠ないと、こう言って否定するわけですよ。だから話にならないですよね。記者会見ってのは質問に対して真摯に大統領が答える、それによって大統領が思っていることが分かって、でこの国の、まあ、アメリカのね先行きが分かるというところがポイントなんだけれども、ちっともそれが分かんなかったと、
はい、
で一方トランプさんの記者会見と同時進行的にですね、議会の閣僚指名者に対する公聴会っていうのはですね開かれていてですね、今週注目されたのはやっぱり国務長官に指名されているティラーソン氏とですね、
はい、
国防長官に指名されているマチスさんということでしょうね、
はい、
で僕は思ったのはですね、この二人は非常に真っ当な共和党主流派の考え方に近い証言をしています。例えばですね、マキスさんはですね、同盟国と緊密に連携するんだと。それで、アジアの同盟国との関係は維持すると。あ、これは共和党の主流派が言ってることだなと。で、イランの核合意をね、支持するって言ったんですよ。トランプさんそんなこと言ったかなという感じですよね。まあ、あと日本についても、在日米軍のグアム移転については、これまでの日米合意を踏まえて検討する考えを示したとかですね。非常に真っ当なね、強権っていうあだ名がふさわしくないほど真っ当な返事をしているし、ティラーソンさんはですね、僕は非常に面白いなと思ったのは、まあ親ロ派だとこう言われてるんですけれども、TPP についてはですね、むしろそれを評価するような発言もしているんですよね。
はい。
で、尖閣の防衛問題については、アメリカに防衛義務があるということを明言しましたし、そうするとですね、我々は一体どっちを信じていいんだと。
そうですよね。
いうことになりますよね。
はい。
まあ、いろいろな説があります。マティスさんとね、特にティラーソンさんは、共和党の主流派の近いことをトランプさんとは意見をことにしても言ったのは、議会承認を得るためだという説があります。つまり、上院で3人共和党から反対が出ればですね、承認されないわけですよ。すると、なるべく、今は多少トランプ大統領との相違点があっても、共和党の主流派に近いようなことを言っておいて、承認をですね、問題なく進めようとしているのではないかという見方もあります。
はい。
しかし、そればかりではない相違点がね、やっぱり目立つなというふうに私は思ってまして、で、そうすると、トランプ政権が1月20日に発足した時に混乱するんじゃないかなと。はい、つまりね、前夜にトランプさんは、まあ、2時3時、はい、早朝ですよね。ツイートして、ドドドーンとこう、花火打ち上げると。で、それに、朝起きると、ティラーソン氏とか、マティスさんが、驚愕しながら、なんとか言い繕う。
はい、
そういう展開が、
大変ですよね。
じゃないかな。それ、どうなんだと一体ね。
はい。
トランプっていう人の、大統領の適格性についてはですね、まあ、選挙戦の間もね、散々いろいろな人が言ってきました。オバマさんはね、ヘイメンって言うんですよね。まさか冗談だろっていう意味があるわけです。その発言にはね。でもなっちゃった。
はい。
ロシアが介入した形跡もあるけども、まあでも多少のね、影響があっただけで、それによってひっくり返ったとは僕は思わないので、そうするとアメリカ国民がトランプさんを選んじゃったという客観的事実があって、
ね、
一方ではその人が世界中の人から見て、 あんな人が大統領じゃ悲しいよねっていう状況が生まれているということは、よほどトランプさんがね、これから、まあ多分改心はしないな。でも改心してね、大統領らしく、または人々が突き従うような形でね、政策を進めないと、もう完全に孤立する？味方は家族だけみたいなね、そういうことになりかねないじゃないですか。もちろんトランプさんを応援して、ドナルド・トランプが大統領になったことを喜んでる人もいっぱいいるわけだから。でもどうも今の状況を見ていると、その人たちも失望しそうなね、自分の国の大統領として恥ずかしいみたいな感情がね、生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。フォードはメキシコへの16億ドルの投資を諦めて、ミシガン州フリントに7億ドル投資するとか、フィアット・クライスラーがね、またアメリカへの投資を決めたとか、そういうのずるずる出てきて、俺はやった、俺はやった、俺はやったって言ってるわけですよ。で、この次は GM に動けっつってね。それ本当に大統領の手柄なのかなと思いますよね。で、企業もそんなにバカじゃないので、投資するって発表は大々的にやるけども、その後は方針変えてですね、実は国内で生まれる雇用っていうのは少ないかもしれないじゃないですか。で、または、国内の州とか地方公共団体が出す条件を欲しいだけなのかもしれませんよね。だから税金が安くなるとか、補助金出すとか、そういうのは欲しいだけなのかもしれないじゃないですか。だからそういう意味では、応援する人が誰もいないのに一人で踊ってるっていう感じがね、してきたなというふうに思ってまして。まあもちろんこれはね、どうなるのか。でも、あの人の性格だとあんまり変わらないような気がしますね。記者会見の会場に来てた記者の方々もね、ちょっとびっくりしたような感じがありましたし、もうとにかくあそこにはね、今日の産経新聞かな、桜がいたって書いてありましたね。
そのようですね。
15人いたって産経には書いてあったし、他の新聞にも、朝日だったかな、少し、身内の人間がね、応援隊みたいに。で、何のために言うかって、テレビ通りを良くするためですよね。まあちょっと偉い人が大統領になっちゃったなと、懸念した通りになりつつあるなという感じがしますよね。
はい。次は、今週のマーケットについてです。まあやはりその記者会見などを受けて、だいぶこう不安定な動きになりましたね。
今まで11月8日かな、トランプさんが当選した後、3時間でね、方向変えてバンバンバンバン上がってきたというところで、はい、自律調整、高値波乱のね、ファクターもあると思います。記者会見があった翌日なんですけれども、180ドルぐらい下げてね、はい、あと120ドルぐらい戻すみたいな動きになってたし、まあ今日の東京は上げましたけどね、昨日はかなり下げたりして、一体何すんのあの人と。見えないねと。いうのは現実じゃないでしょうか。
はい、
まあさすがにね、就任演説では私はこれをやりたいと。だから多分こうは言うんですよ。アメリカの大統領の中でね、最も職を生み出した大統領になりたいって。まあそれはいいんだけど、そしたら供給のアイロンが出てくるのはどうするのとか、我々はすぐそう考えるんだけど、そういうことに答えてくれるのかどうなのかね。多分答えてくれないような気もするね。だからあの人は、ツイッター的に記者会見やったでしょ、はい、演説もツイッター的にやるのかみたいなね、項目別みたいなね。つながりがないんじゃないかなと僕は思いますね。オバマさんは何かを言うときには、こう論理的構成を非常に大事にしてね、はい、言ったじゃないですか。まあ誰か他の人がもちろん演説は書くんですけれども、彼の頭の中がそれを正確に理解して、つながりをある形でね、我々の中に一つのビジョンをね、提示できるのかどうかっていうのがね、不安ですよね。そうするとマーケットは何が起きるかっていうと、いろいろ騒いでるねと。アメリカで雇用を生まなければ怒られるから、今回のね、アマゾンの決定のようにね、なんか突然今まで一番敵対していた企業だったのに、まあそれは企業経営者としては当然のことかもしれないけれども、トランプさんに気に入ってもらえるような措置を発表する。それでいいのかなという気がしますよね。まあ最初の100日が重要なんじゃないですか。で、ここでね、混乱が強まると、やっぱりトランプダメだという見方がね、出てくる可能性もありますんで、まあ、でもあの人になんか偉そうなこと言っても絶対聞く耳持たないだろうから言う気もしないけど、ちょっとしばらくはね、一体どういう大統領になるのか、何をするのか、どういう統治手法を取るのか、ね、ツイッターでね、バンバンバンと鉄砲を撃つようなことをされてもね、世の中困っちゃいますよね。企業も困っちゃうし、団体も困っちゃうし、国も困っちゃうということなので、で、マーケットは、でも、その都度その都度反応しざるを得ないわけで、まあこれ結構大変かなと。大きな流れとして、いや本当に彼が規制緩和するのか、規制緩和するとしたら、またバブルにならないような歯止めどこでかけるのか、 で、インフラ投資するんだったらどういう形で通るのか、はい、財政の赤字が増えないようにやるのか、それとも彼のね、公共投資についてはデフィシットフリーっていうような形をしてますよね。それどういう意味かというと、はい、財政の支出は最小限に抑えて民間企業に減税とかそういう措置を散りばめながら民間企業でやってもらうということなんですけれども、でもね、道路の修繕なんてね、なかなか民間企業やらないですよ。だってその後具体的にどういう政策が打ち出されるのかというのを見ていかなきゃいけないなというふうに思いますよね、はい、
そしてアメリカのフェイスブックですが、ニュースリテラシー教育に力を入れるということですね。
フェイスブックね、だからさっきも言いましたけれども、誰でもが簡単に発信できる、その気になればですよ、
はい、
本当に簡単ですよ。僕もね、毎日ブログ更新したりして、それをフェイスブックに載せたりしてるけども、文章を長く書くのは結構大変なんだけど、短い文章だったらね、いくらでも簡単に打てますよね。で、今回の大統領選挙の中ではクリントンさんに関するね、噂が流れて、流してて誰かがね、それを見た人が全然関係のないレストランをね、襲撃するっていうようなことも起きていまして、僕はいつも思うんですけど、ツイッターの140字で自分が思っていることを正確に伝えられると思ったら大間違いです。これなかなか難しい。
難しいですね。
字数が限られているので、はい、そうするとね、人間ってお互いが発信しようとしていることを実は正確につかめていないっていうのが正確なところです。
そうですね。
なぜだったら、あなたにはあなたのこれまで生きた体験があり、僕はまた違う体験があり、言葉も違うディメンションの中で受け取っているので、実はとっても難しいんですよ。
そのニュアンス的なことって難しいですよね、うん、伝えるの。
そうなんです。あと、はい、生まれ育ちもありますしね、環境もありますし、あと思い込みもありますしね、はい、だからその今までのメディアというのはそういうことに長けて教育を受けた人がこうやってきたわけじゃないですか。だから私はネットを見る最もね、信頼性を担保するニュースの出し方をしているところであろうと思われる。で、それはアメリカだったら、ウォールストリートジャーナルかもしれないし、ニューヨークタイムズかもしれない。それらが一斉に同じことを報じたら、それはかなり真実に近いというふうに考えますよね。
はい、
フォローアップがなくて、突然変なニュースがどっかあまり知らない、信頼性の欠けるメディアから出てきたときは、私は相当引いて考えますね。じゃあ、A 国で起きたことを、これは必ず B 国にも関係するんだけれども、B 国はどう報じてるんだろうかとね。これからね、非常に重要になりますよ。だって誰でもが発信できる時代ってことは、誰でもが発信できる、あまり信頼できないニュースが、世の中に流布される可能性が高いという。
それも早いですもんね。
それあっという間ですから ね、はい、瞬時、リツイートなんて1秒かからないでしょ、あれ、はい、リツイートなんてね。
で、また見る方も、すぐ見られる、うん、誰でも見られるわけですもんね、ツールを持っていさえすれば。
うん、しかもそういうものばっかり拾っているね、アプリもありますから、相当難しいということになります。で、そうすると、自分の中に検証機能を持たないとね、どうしてもそれに流されてしまうということもあるので、まあ、これはなかなか一人一人の問題として深いところがあってですね、なかなかこうやればいいっていうことはないんだけれども、私も気をつけてニュースを伝えていきたいなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ、フレッシュなところからね、はい、今週ちょっとお伊勢さんに行ってきたんで、その話しましょうかね。
はい、
ケアンズの話はまだね、冬の間できますんで。お伊勢さんね、私何回ももう行ってるんです、実は。でも今回なんで行ったかというと、たまたま四日市でね、公演があって、それがね、3時に終わるんですよ。これは夕暮れの伊勢神宮を見る最高のチャンスだなと思ってね、はい、伊勢市駅まで行って、下空の参道があるじゃないですか。 で、その近くにホテル取って、すぐ荷物置いて、まず月空を見て、はい、夕暮れいいですよ、伊勢神宮の夕暮れね、月空。うん、内宮はもっと人多かったのかもしれないけれども、玉砂利の道をね、ザクッザクッザクッと歩きながらね、なぜ月空に先に行ったかというと、はい、豊受けの神社で、食べ物の神社ですから、まずご挨拶して、
そうですね。
豊受けの神がいらっしゃるのでね。はい、で、翌日はですね、月空から内宮までね、はい5キロぐらいかな、5キロ弱なんですけれども、真っ暗の中歩いて、夜明けをね、宇治橋の先の、あの山から登るね、あれなんていう山なのかな、日が出るのを見ようと思って、まあ天気も良かったのでね。で、またね、早朝の伊勢神宮がいいんですよ。
なんかあの爽やかなというか、なんかこう風というか空気が違う、違いますよね、皆さんおっしゃいますよね。
まあ、伊豆川のね、川の水も冷たいんだけれども、もちろん伊勢神宮に行ったことあるでしょ、はい、でも昼間でしょ？
昼間です。
もう全然違いますよ。
あ、今度
一回ね、あの、お泊まりになって、はい、夕方と朝に行ってほしいなというふうに思います。で、あそこは、正宮というね、式年遷宮やるところもあるんですけれども、他にもいろいろなお宮さんがあってですね、僕が面白いなと思ったのはね、風の神を祀っている社があってですね、お宮があって、神職さんがね、入っていって、なんかしてるなと思ったら、ゴーって、ね、ゴー、ゴーっていうね、風の音がして、いや、見てないからわかんないですよ。でも、あれは明らかに音出してるなと思って、風の神様と交信してたんじゃないですかね。
何かあるんでしょうね。
もちろん、将軍にお参りして、それで参道を通って帰ってくるっていうのもいいんだけど、一つ一つのね、お宮を見ていくと、本当は24時間ずつついてね、神職さん何してるか見てみたいなというふうに思ったんですけども。
それぞれにやはりこう儀式というか違うんでしょうね。
いっぱいいろいろな神様がいるんですよ。荒祭りの宮とかね、いっぱいあって、何いくつったかな、何百っていうふうに。で、しかも、下空と内空があるわけでしょ、はい、だからもうすごい神社だなと思ってね、ぜひ皆さんにもですね、伊勢神宮の夕暮れと早朝、はいはい、とにかくね、冬でも夏でも5時から参拝できますから。
朝5時
ですよ、5時。冬の5時なんてね、まだ2時間ぐらい暗いんですよ。
そうですよね。確かにそうです。
ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、伊勢神宮でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
お年玉プレゼントに当たった方ね、全部で12人ですか、はい、1位が男の方、岩本慎一郎さんっていうね、2位が石川県の渡辺恵里奈さん、はい、想像するにこれは女性ですよね。
そうですね。
なので、はい、アルコニックスのね、ノベリティも含めて12名の方には楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。